今日はヨハネの福音書第11章38節から57節です。このところには死人を生かすキリストのことが語られています。38節でイエス様は再び心の内に憤りを覚えという言葉が出てきます。先に33節に霊に憤りを覚えという言葉が出ていたわけですけれども、これはまさに死に対するこの神の憤り、怒りということであるわけです。神様は無から有を作られた、そして人を愛し、また人が全てのものを治められるようにされたわけですけれども、罪によって人は神様から離れてしまい、そして滅びゆくものとなってしまったわけです。しかしイエス様はまさにこの人を生かすためにこのように来てくださった。39節を見るとマルタが、主よ、もう臭くなっています、4日になりますから、もう4日経っている、完全に死んでいるということであるわけです。ところがイエス様は40節に、信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。ですから現状がたとえ死んでしまっているということであっても、信じるならば必ず神の栄光を見る。イエス様はそのことをはっきりとマルタに語られて、そして41節見るとイエス様の祈りが出てくるんですけれども、しかしこの最初の言葉には父を感謝しますという言葉が出てきているわけです。普通お祈りをするときにはこうしてくださいということを祈るんではないかと思いますけれども、イエス様は父なる神様に願いを聞いてくださったことを感謝します。何の願いか、それはラザロが生き返るということであるわけです。そしてこのことは実は42節の終わりを見ると、あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために、イエス様が使わされた、それはまさに死んでいたものを生き返らせるために、神のもとに立ち返らせるために、実は父なる神様はイエス・キリストを使わされた、そしてこのことを彼らが信じるようになるためにということであるわけです。ですから死んだ者が生き返るということは、私たちにとっては驚くべきことであるわけですけれども、しかしそのことを通して実はイエス様は私たちすべての者が神様のもとに立ち返るということを願っておられるということであるわけです。43節にラザロよ出てきなさい、44節にすると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。死んでいた人がその中から出てくる、生き返る、驚くべきことがここに語られているわけです。実はこのことは旧約聖書においてエゼキエル書の37章を見ると、枯骨の谷、枯れた骨がもういっぱいある、そのところで神様はエゼキエルに、人の子よ、これらの骨は生き返ることができるだろうかと言われて、そしてその枯れた骨がこの生き返っていくということがエゼキエル書37章に出ているわけです。そしてもう一つ重要なことは、実は罪の中から私たちが救われる、そのことはエペソ書の2章の1節2節のところに、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってという言葉が出てくるわけですけれども、もう一つの大切な意味は罪の中に死んでいたということであるわけです。そういうものが命の与えられて生きる、その命というのは肉体の命のことではないわけです。エゼキエル書ではまさに肉体がよみがえる、ところがエペソ書では罪禍の中に死んでいたものが生きるということであるわけです。 それは私たちの罪の許し、そして新しい命に生きる、そのことが私たちに約束を神様はしてくださっておられる。45節を見ると、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じたとあるわけです。ですから重要なことは、ただ単に死んでいた者が生き返ったというその事実のことではなくて、むしろ私たちがイエスを信じる、その信仰に生きるというのが目的であるわけです。ですからこのイエス様に敵対していた祭司長、またパリサイ人、祭司員を召集したわけですけれども、48節を見ると、あのものをこのまま放っておけば、すべての人があのものを信じるようになるということを言っているわけです。不思議なことです。すべての人があのものを信じるようになる。ですから神様が願っておられるのは、すべてのものが信じて永遠の滅びから救われるということを神様は願っておられる。そしてこのことが実は今も続いているということであるわけです。まだ終わってはいない。イエス・キリストを信じるようになる、そのことを神様は願っておられる。そして48節の後半を見ると、ローマ人がやってきて我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。実はこのことは実現したわけです。紀元70年にローマの将軍ティトースが大軍を率いてエルサレムを包囲し、紀元70年にエルサレムは陥落し、そして神殿はことごとく破壊されて、ユダヤ人は世界に散らされてしまうということが起こったわけです。そしてもう一つの大切なことは、49節に出てくる大祭司カヤパが予言したことであるわけです。彼はまさにキリストに反対するものであったわけですけれども、その年の大祭司ということで神様は彼にその真実を言うことを与えられた。その真実は何か、50節に一人の人が民に代わって死んで国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいないということを不思議に彼は語っているわけです。これはカヤパだからということではなくて、彼がその年の大祭司、大祭司というのは年に一度だけ至聖所に入って全ての民のために取りなしの祈りを神様に捧げるという役割が与えられていたわけです。ですからその大祭司の職分として神様は彼にこの真実を語らせるということをなされたわけです。一人の人が民に代わって死ぬ、それはまさに十字架によってイエス・キリストが私たちのすべての罪を許してくださるということの証であったということになるわけです。そしてそのことが現実にイエス・キリストがあのカリバリの丘で十字架にかけられる、そのことによって実現した。ですから神様の約束されたことは必ずなるということを私たちは知ることができるわけです。52節に、ただ国民のため、だけでなく散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられると、その予言のことが説明されているわけですけれども、その中には私たちも含まれている。やがて私たちは神様のもとに一つに集められることができる。なぜならばイエス様が私たちのために命を捨ててくださった、そのことによって私たちは神の御前で、そしてまた和解が与えられるということであるわけです。不思議にもこれらのことが語られて、そしてやがてその十字架によって実現するわけですけれども、私たちはすでにこのイエス様の約束に預かっている、救われている。まさにイエス様が41節で祈られた、父よ私の願いを聞いてくださったことを感謝します。 私たちもその救いに預かり、そしてそればかりではなくて、さらに散らされている人たちが神のもとに集められてくるように、私たちはこのことを信じて、このイエス様の救いを伝えるものとさせていただきたいと思います。